おはようございます。働くメンタルを取り戻す精神分析的ポッドキャスト1065回をお送りします。10月の8日火曜日8時24分ですね。昨日も、これもやむを得なかったんですけれども、もう早々に月曜に落としてしまって、僕もね、本当にもう2000年より前のこと、1900年代の話ですが、1900年代だよな。1998年とか99年とはいえね、2000年にはなってない頃とはいえ、仕事してたんで、月曜日、サザエさん症候群とかっていうやつですかね。ああいうのが全くわからないわけではないんで、月曜は落とさないように気をつけてるつもりなんですが、落とすんですよ、やっぱり。月曜落としやすいんですね。土日明けなんで、朝バタバタ度が少しあるんですよ。だからといって落とす理由は全然なくて、実際昨日もそれとはあんまり関係なかったんですが、とはいえ、後手後手に回ってるうちに、収録するタイミングが全くなかったわけではないですよ。ノート書きましたからね、夜とはいえ。夜でもいいからアップすればいいんだけど、問題は月曜の朝じゃないですか。だからどうもこう、夜になっちゃうと、いっかみたいになってしまうところはあるんですよ。これもね、もし、僕やっぱ自分だから実感がまるで湧いてないんだけど、お楽しみにしていただいてる方には大変申し訳はないという気持ちはあるんですよ。これはですね、僕の中では週刊アスキー問題っていう名前になってるんですね。とにかくね、週アスが週に2回出ることを楽しみに会社行ってたんで、私は、週アスがある日は行けるんですよ、普通に。もうね、変なもんですよね、こういうのって。で、週刊アスキーを週アスって呼んでたんですけどね。すごい、あれ、すごかったんですよ。週に2回も出してくるという、雑誌ですからね。IT 雑誌なんて、月1でいいわけですよ、月に1回。ただ、問題なのは、そういうことではないんですね、これはもう。これがあるからいけるぜみたいなのってやっぱあるわけですよ。週刊少年ジャンプ楽しみにして学校行く子みたいなもんでね、そういうことなんですね。だからそれがもう合併号とかになると、もう本当ね、絶望的な気分になって、合併号があるから休むみたいな、佐々木が休んだ日は週明日が出てないみたいなね、そういうことが あり得たわけですよね。だから、で、その週足のですね、もうすごい偉くなった方に、一回だけエヴァーノートの回の時に、本当トップの人の方の人に、お目にかかって、その週足談義をしてたんですけど、若干向こうはね、もうなんか、鬱陶しそうだったんですよね。これがすごい僕、おかしいって、まだ覚えているんだけれども、有名な方なんで、僕、その人、名前をフルネームで存じ上げてたんですけど、はっきり言って、ただ一方的に熱烈なファンが隅から隅まで週末を読んでいるって話は、向こうにとっては、いい話なんだけど、聞いてて面白い話かどうかはまた別の問題。お詳しいですね、みたいな感じで、もうあからさまにっていうほどじゃないけど、ギリギリ。なんか僕も多分こういうポジションの人が来ると、面倒くさいんだっていうのを少し感じたんだけど、でも割と迫っていくみたいなね、そういうことがありました。そういうことを言いたいわけじゃなくて、ただ単に、これを毎日出すのは当然なんですし、そんなに大変でも何でもないんだけど、なぜかやっぱ落ちちゃうことはあるんだなっていうね。これをだから、週5やりますとかってなかなか言えない理由なんですよね。週刊アスキーとかも普通に出るんだから、やっぱ出せるんだろうと思うんですよ。週刊誌がすごい大変って話は。山のように聞くじゃないですか。すっごい大変なんだと思うんですけど、でも出るんですよね。週刊アスキーそのものが出ることになってんのに出ませんでしたっていうのは僕は、もう20年ぐらいは読んでたと思うんですけどね。だから週明日だらけになっていくんですけど、一回もなかったんですけどね。でも、やっぱり大変なんですよね、あれってね。ここが面白いところだなって思いますね。この習慣的に何かを確実にやるということが難しくなさそうで、とても難しいことだというのがね。なんでなのかわかんないけど、そういうことはある。なんでなのか、なんとなくは、大体わかってきてますけど、今日は、そういう話をするかしないかわかりませんが、まだ何も考えてませんからね。何も考えてないから、 落とすってんではないんですよ。そういうことは何の関係もなく落とすってことです。大変だからでも、ネタがないからでも、ネタなんてほとんどの日はないわけですからね。たまにある日もあるんだけれども、まあその前にお知らせしましょう。週末の CM してても仕方がないんで。あ、今でもありますよ。週刊スキーはデジタルでね。僕も読んでませんけど。はい。ですね。3ヶ月チャレンジ、現在、これはですね、最終的には告知をいたしますけれども、確実に3チャレに体験してみたいという方は、私としてGoogle カレンダーの方の、4回予約を先にやっていただくのが、理想的だと思います。そっちの方が安いんで、第1に。で、第2に4回無料で体験できちゃうんで。いや、今から4回ぎゅうぎゅう詰めじゃんって思われるかもしれませんけど、回数は、どうしても回数で金額換算されるとは思うんですけど、回数は大事じゃないんですよ。大事なのは、初回インテークとカウンセリングの世界で言うやつ。つまり、まあ、初回セッションでのやり取りに相当する感触を、お互いが得られるということが大事なのであって、それが3回か4回かっていうのは、まあ4回詰め込もうと思えばまだできますから、11月までには。可能だとは思います。ただ、4回が3回になったからといって別になんてことはないんですよ。そこはね、そんなに重要じゃないと私は思います。重要なのは、事前にやっておくことができる。そしてあれは、実質2万2000匹ぐらいな感じなので、損はないと思います。あれを、こう、完全に事前のなくフルコミットでやるっていうのは、まあそういうのでも全然 OK って方もいらっしゃると思うんですよ。なんかそういう方が区切りが良くていいとかね。気持ちの問題なんで、多分に。何がどうするのがベストであるというのは、金銭的云々を含んでトータルで考えていただくより他ないんですけれども、まあそういうことはありますんで、まあ事前の申し込みのに相当する Google カレンダーの初回4回お試しってやつね、まあ4回お試しセット、あれをお試しいただくのが一番、無駄はないかなと思います。第8期の募集を、近々かけると。いうことですね。中身はもう、繰り返し、でもあまりこのポッドキャストで言ってないけど、週に1回の個人セッション、私とですね。週に1回のグループセッション。これは土曜日を今度固定にして、かつ、確約はできないんですけど、日曜とか平日、私が時間空いてんなと思うところに差し込んでいって、その、日程を事前に皆さんで共有するというのをやります。やるつもりです。なんかね、やっぱりグループセッションに数回は参加していただかないと損だなって僕は最近、思いますんで、グループセッションというのは、イメージ湧きにくいと思うんですが、結構大切だと思いますんで、これを少なくとも月に1回、計3回ぐらいはご参加いただくといいんじゃないかなと思います。動画も配信しますけど、動画をあれ見るっていうのはですね、もう僕らほんとこれに慣らされすぎているんですけど、情報をゲットするっていうのは、悪くはないですけれども、そんなに意味あるかなと思うんですよね。大事なのは、僕から情報を得ることなんかではないんですよ。情報だけだったら、より正確で、完成されたものが、松木邦弘さんなり、最近ではかなり砕けた内容で、東畑海人さんの、雨の日の心理学とか、聞く技術、でも聞く技術とか、ああいったものから得ることは得られるんですよ。なんなら動画だって、それこそ東畑海人さんが、やっぱりこう、アーカイブ配信とかで、まあ、かなり込み入った精神分析、内面と実情と事情について語っていらっしゃいますから、まあ、あれ聞いた方が、正式の人のですからね。情報を得るという意味では正確です。ただし、僕はそれが、セルフカウンセリングという名のもと、自分で自分をケアすることの代わりになるかどうかは、すんごい疑わしいと今は思ってます。別に、精神分析受けるっていう必要性とか、カウンセリング必要だって言ってるわけではないんですよ。ただ、先日山崎隆明さんって方もおっしゃってましたけど、 当事者研究というのは、当事者の集いであることに意味があるんですね。で、集うだけで意味があるかどうかも難しいところなんだと思うんですけれども、ただ、本読んでそれの代わりになるかというと、僕は絶対ならないなって、本当に最近思います。これは AI にカウンセリングすることの効果論みたいな話なんですね。僕は、感覚的には否定的です。非常に簡単な理由が一個あるんですよ。AI は嘘をつかないから。これはね、もうすごく僕の中では致命的に近いなと思うんですよね。カウンセラーは嘘をつくかもしれないって僕らは思うことができるんですよね。もうこれが、3ヶ月セッションからそのままストレートに入っちゃいましたけど、これがもう超大事ですよ。嘘をついてなくたって嘘をついてるかもしれないって思うんですよ。こいつを自分の心の中で宿してしまい、しかもそれを自分で克服していかなければいけないんですよ。AI 相手にこれと同質のことは多分まず不可能だと思うんですよね。人は AI にどう思われようと思われてないんだけど、気にしないじゃないですか。というか AI はどうも思わないと思ってるじゃないですか。もうこれがダメなんですよね。だからこのどう思われるだろうかっていうのは情報じゃないと思うんですよね。どう思われるかを気にするっていうのは自分の心の動きですよね。これだけ、これこそが大事だと思いますね。今のはあくまでも、そのどう思われるか問題にかかった話ですけど、これで悩んでる方たくさんいらっしゃいますからね。ちょっと前にしばしば話題にした、セミナーで質問するとバカだと思われる問題。これだって周りに人間がいてこその話じゃないですか。周りで聞いてる人は全て AI です。相談しているのも AI ですって時に、質問したらバカだと思われるって絶対心配しないじゃないですか。で、実はその背景で、わかんないから、AI だって心を持ってるかも、まあそうは思わないってことなんだけどね。で、なんかね、バカだと思ってるんじゃないかって心配することは、論理的に不可能、原理的にっていうのかな、不可能じゃないかもしれないっていう人もいるかもしれないけど、僕は不可能だと思うんですよね。それを AI だと知ってればね。だから、このバカだと思われる云々っていうのは、引き出す情報の内容とは何の関係もないんですよ。でも僕は、こっちの方が、例えば先送りの問題を何とかしたいとか、人間関係をどうにかしたいとか、パートナーに怒られるのが怖いとか、会社で上司に叱責されるともう辛くて会社に行けないとかは、すべてこのどう思われるかということと深く関係があるのであって、その時に息を6秒止めて、アサーションできるかどうかといった情報は、この情緒を自分でどうにかできるかどうかに比べると、多大な問題のように私は思う。だから、情報を引き出すというのは、つまり些細な問題だと私は思うんですよ。で、今のは主題ではないです。というか、主題はまだ考えてないんですけれども、今朝方ですね。あ、これが主題になる、きっと。私の仕事のパートナーの大橋栄三さんから、自分の書いた記事を教えてもらったんですね。仕事の記事でした。これを読んで、私が、思ったのは、どえらく慎重に書いてんなってことだったんですね。で、なんで慎重に書くかっていうのは、未来の私のためなんですよ。ある意味では。未来の私のためっていうか、当時の自分のためなんだけど、これを読んだときに、すごく慎重に書いてる。で、ふとね、あ、助かったって思ったんですよ。これがいけないんですよ。さっきのバカだと思われる問題と全く同じ。というか、同じなんですよ。つまり、この慎重に書くことによって私はバカだと思われずに済んだってことなんですけど、それに何の意味があるんだろうって思ったら、百害あってってやつだなと思った。一理ぐらいはあるかもしれないんだけど、百害あって一理ぐらいしかないなって感じなんですよ。一理もない気がする。というか、一理ないと言い切れた方がいいんでしょうけどね。これ結局信用問題ってことなんですね。で、ものすごくこれ、手放しで称賛されてるじゃないですか。信用を積み重ねるっていうのは、いい意味しかないんじゃないですか。このいい意味しかないやつっていうのは本当に要注意だと思うんですけどね。僕はもう、半ば、半々ぐらいかな。信用で仕事をするというイリュージョンですね。まあ、イリュージョンというべきか、幻想というべきか、幻覚ではないからね。見えはしないんで。とにかく、これを、炎上案件ですけど、多分これを書いたらね、 気に病むようでは仕事になんないというのは、仕事しにくくなるってこともあるんですけど、そもそも仕事をしたことにならないと。もうだから当時の私が何を書いたかはしゃあないんですけど、もう、なんつうのかな、今言えるんだったらもっと大胆にやれってことなんですけど、多分大胆には当時はやれなかったんだろうと思います。それは自分の心の問題ですね。読む人が全員 AI なら、ああは絶対書かないってことですよ。読む人が人間だと思ってるから、そして人間はバカだと思う。これが大事なことだって思っちゃってるってことが問題なんですよ。で、これは、いや、くだらないよねで済ませてもいいんですが、くだらないよねと100回言っても、我々はそれをくだらないとはなかなか思えない。なんかこう、交通安全でこのお守りを持ってたから事故らなかったんだと信じきっているような話であって、そのお守りを捨てるなんてとんでもないことなんですね。しょうがないとは思うんだけれども、それでもここをロジカルに詰めていこうとは今日思ったんですよ。だからこれが今日のテーマになるんだ。まとまりがあった方が、フォトキャストもやっぱり受けはいいです。神回とか言われてるやつは大体まとまりがいいですけれども、私はそれはいいことだとは思わないんですね。それってつまり情報だってことに近づくんですよ。まとまりがいい情報を得た方が人は気持ちが良くてスッキリする。例えば私もしばしば大人気のポッドキャスト古典ラジオっていうのを読んでまとまりがいいわけですよ。あれは素晴らしく。僕とは、基本姿勢というか、価値観が全く違う方々がきちっとやっているから、あ、これは人気が出るし、スッキリもする。でもですね、批判は全くないですよ。好きで聞いてるわけだから。例えば、豊臣秀吉はなぜ大阪城を築城したかということを、まとまりよく、よどみなく、すっきり説明されて、わあ、すっきりしたってなるじゃないですか。でも、僕はすっきりするだけなわけですよ。これが、受けるのは間違いないんですよ。だから僕がこの、まとまらない、ぐじゃぐじゃしたのを、もにゃもにゃと喋ってるやつが、皆さん聞いていただいて大変ありがたいけれども、すっきりしない回はいっぱいあるはずなんですが、それがいいんですよ。僕からすると。そうじゃなければ、ひたすらもうね、精神分析はないにせよ、精神分析的力道療法とか、心理療法とか、認知行動療法とか、最近で言うとスキーマ療法とか、CPTSD とかについてですね、すっきりしたことをすっきり喋って、聞いてる方がみんなすっきりするというだけで終わってしまうんですね。これはしかもそれの中に常に意識しておかなきゃいけないのがバカだと思われる問題なんですよ。まあクズだと思われる問題でもいいですけど、もうそのようなことばっかりになってしまう。なんていうのかな、僕からするとここ本当3年ぐらいかな、本当に3年ぐらいだと思う。もしかすると2年ぐらいかもしれないですよね。自分は仕事をし始めたなぁと心の底から思えるようになってきた。つまりそれ以前やってたのは、ああいう私が仕事ので書いていたような、ああいう感じだったんですよね。仕事をしている感じがないんだけど、あれこそが仕事だと、今の方々が、多くの人が信じている仕事なんですよね。AI でも書けそうなやつ。AI はあは書かないんだけど、ただ AI でも書けそうなやつ。すごく慎重で、後の自分が困らないやつですね。困ると思ってるんですよね。例えばなんですけどね、仕事の記事ではないですよ。昔私が、ビブラタネをビブラネタと書いてバッシングされたという、これは結構な炎上案件だったんですよ。あの時、ラタネと書いて、置けば、連載記事の仕事が今もあったかというと、多分 100% ないと思いますね。100% ないと思います。つまり、信用があることによって、自分の仕事にプラスになるという思い込みは、すっごい疑わしいと思います。というか、これをどうやって納得するかなんですよね。今でもあの連載を続けていられたかというと、その可能性はない。これはもう僕は確実だと思うんですよね。あれをラタネと書こうとラネタと書こうと関係ない。これが一つですね。もう一つはもっと深刻。果たして今書いていたいのかってことですよね。これは、はっきり言明はしませんけれども、 書いていたいから正しく書いておくべきだった論は一つも成立しないということだけは言えます。だから、すなわち信用問題っていうのは実態が全然ないんだけど、僕らが、仮にですね、信用がある方がいいっていうふうに思いたいんだったら、そう思っとけばいいんだけれども、いや、違うな。思っとけばよくはないんだけれども、この、途中をすっ飛ばしてまで、これにしがみつくことによって、自分が払ってるコストのデカさについて、こういう言い方しか僕は今までしてないですけれどもね。でも、これが、いやーってみんな言うんだけど、でもですね、そのコストのデカさってすごいよっていうことです。つまりこれは私は支払うコストを減らしに減らしているから、むしろ言えることなんですよ。話を伺っていると、皆さんが払ってるコストは僕の10倍ぐらいな感覚の人がいっぱいいらっしゃいます。つまりそれだけ気を使ってるってことですね。でも、私はその10分の1にしても払いすぎって思うんですよね。10億円ぐらい払って、なんかこう、お茶1本買ってる感じ。本当はそれすらないんだけれども、で今、私今言いましたのはこういうことですからね。結局その炎上案件というのはなぜ炎上したか、その程度のことで、ラタネとラネタことごときで、なぜ炎上したか。みんなが読む媒体で書いたからですね。みんなが読む媒体じゃないところであれ書いてても、いやいや、佐々木さんあれ違いますよ、みたいなことをたまーに教えてくれる人がいるかもしれない。だって社会心理学の、名前のタイポなどというものは、どうでもいいじゃないですか。どうでもいいレベルなんだけれども、しかもその社会心理学者は有名人ではあるけど、社会心理学を突っ込んでやってない人にとっては有名でも何でもないわけですよ。結局、この種のことってあれなんですよ。僕はこの指摘をされた人は若い学者さんか大学院生の方が多いんじゃないかなと思うんですけど、面白くないんですよ。いろんな意味で。僕みたいな人間がそんなことについて、分け知り顔で書いているということを。だから、ものすごく凹ませたいんですよ。死んでほしいとまでは多分思ってないと思うんだけど、すっごい凹ませたいっていう気持ちはあるんだと思う。でもそれは、僕がそこそこ読まれるメディアで書いていてこその話であって、僕が読む人5人くらいの、ノートとかに書いている限り、その人たちは多分気にも留めようがないんだけどね。気にも留めないんですよ。全然。だって、どっちでもいいわけですよ。その人たちにしてみれば。もともと僕に興味はないんでね。だから、こいつ分かってないわ、みたいなことを、言いたいのは、僕のためではないってことですね。第一にね。で、みんなのためでも別にないってことですよ。とにかく、こう、自分の中の、多分、懲罰、僕、その人を批判してるわけじゃないですよ。この気持ちはよくわかるって言ってるんですよ。僕はね。私は、モテなかったから、このことは散々言いましたね。これは何を言いたいかというと、モテたかったわけ。で、モテたいっていうのも、これもすっごい誤解されるんだけど、モテたいというのは、一人の彼女が欲しいって意味ですよ。なんちゅうのかな、これね、前に何回か指摘されたんですよね。モテたいんですか？それとも、なんつうのかな、一人大切な女性が欲しいんですかっていう、その問いを立てること自体が僕の気持ちが分かってないってことです。まあ、言いたいことは分かりますよ。でも、その問いを立てるってことがもうなってないんじゃない。僕の気持ちが分かってないんですよ。僕の気持ちはそういうことを言ってるんではないんで。モテたいということは、一人の彼女が欲しいに決まってるんです、僕の中では。モテないから僕は一生誰とも何にもできない。結婚もできなきゃ、付き合いもしなきゃ、セックスもできなきゃ、デートもできないんですよ。この絶望感を訴えてるのであって、別にモテたいわけじゃないんですよ。この絶望感というものを僕が仮にですよ、仮に持っていて、誤解のオンパレードなんですけど、この絶望感の中に生きていてですね、ある大学院、違うな、ある学者が、有名な大学を卒業し、心理学者としてやっていて、年収も多そうで、わかんないですけどね、年収も多そうで、なんかこう、奥さんにも子供にも恵まれていてですね。アインシュタインのことをニュートンと書いていたらバッシングしたくなりますよ。めっちゃくちゃ。なんちゅうのかな、これは。リベンジに近いんだけれども、つまりこれが、嫉妬だって言えば嫉妬なんですけれどもね。これ嫉 じゃなくて、やっぱこれを羨望という、羨望はね、厳密にはこうじゃない気もするんですよ。だから嫉妬と羨望の間みたいな感じなんですよね。なんなんこいつって言おうと思うと思いますね。あの苦しみをも抱えていれば。で、私が言ってるのは、ラタネとラネタの件でバッシングした人がモテなかったってわけじゃないですよ。大事なのは、リソースだってことなんですよ。いいおっぱいが欲しいんだってことなんですよ。でもやっぱこれだと批判してるみたいになりますよね。そうじゃないんですよ。みんないいおっぱいが欲しいんで、いいおっぱいが欲しいってことを批判するところではないんですね。で、いいおっぱいがもらえないと、まあこの話は何度も何度も何度も言ってるけれども、悪いおっぱいが襲ってきてるって思ってしまうんですよ。で、この悪いおっぱいっていうのは、黒いおっぱいみたいなもんではないんですよ。なんかね、なんちったっけ、あれは、もののけ姫でなんかすごい、ぐわーっての出てる、あんな感じなんですよ、悪いおっぱいっていうのは。恐ろしいものなんですよ。この悪いおっぱいに襲われる恐怖みたいなものを、刺激されたときに、なんかこう、学者崩れというか、学者未満みたいな、佐々木みたいなやつが、なんか最終学歴も大学で、なってないわけですよ、要するに。なんこいつ、超なってないわって感じなんですよ。それは、どこからどう見てもなってないんですよ。売れる本を書いたからなってるとか、仕事のにちゃんとした記事書いてるからなってるとか、そうは思えない、絶対に。そういうことじゃないから。なってないんですよ。なってないのにこいつはいい目を見てるらしい。これもらしいんだけれども、知らないんでね。らしいんですよ。これはもう絶対、ここはちょっとね、難しいんですよね。許せないって言っても、この人罰したからといって自分にリソースがやってくるわけじゃないんでね。でも、この種の誤解ってすごく、僕らはたやすくするんですよね。ここはね、なんて言ったらいいのかな。あるリソースをがめてるように見える人たちを罰したり、消去しても、そのリソースが自分に来ると、あっさり思えてるわけではないって僕は思うんですね。だけど、罰したいんですよ。この心理ってのは、妄想性のところ、また批判的になっちゃうな。でも、妄想性のところでは、ほんとこういう風になるんで、妄想性って僕は言ってるんですよ。病気だって言ってるわけじゃないですよ。僕らもみんな妄想性は持ってるからね。僕持ってますもん。持ってましたもん、猛烈に。だから持てないときはね。持てないってのはリソースがないってことなんですよ。リソースがないって思ってるときは、リソースがないとは思えないんですよ。悪いおっぱいがあるになってしまって、ね、おっこと主だっけ？わかんないんだけど、なんかああいう感じなんですよね。なんかね、ああいう、アニメにすると本当ね、難しいんですよね。昨日そういう話したんですけど、ある方と。その、宮崎駿アニメは一番いい線いってる気が僕も、一番ではない、いい線いってる気がするんですけど、なんかですね、その、絵にしちゃうと、絵じゃないって、こう、かきたてられる、なんつうんですかね、この悪意と圧倒される感じに圧倒されるんですよ。でもこれはね、そんなことを思うのは、愚かだって思うべきじゃないんですよ。よーく考えてみるべきなんですよ、僕らはここで。あるじゃないですか。何度もここでは言ってますが、痛ましい事件があります。で、悪意全くないケースもあるんですよ、本当に。だから、痛ましいなとしか思いようがないですよね。本当、僕だって、自分がサウナの中に閉じ込められて、なんか外から鍵かけて、いや、そのこと忘れてたからでは許せないと思いますもんね。それを、でもそこに悪意がないってことは、事故ってことはね、ありえちゃうじゃないですか。でもほんと大変だし、みんなその後も大変だし、大変辛いわけですよ。ここにでも本当のところ、悪鬼みたいなやつがいて、こいつ閉じ込めてやって、苦しめてやるみたいに思うわけじゃないんだけど、出せって言ってる方はね、そりゃもう、悪鬼みたいなやつを心の中に作り出すに決まってるじゃないですか。だから、赤ちゃんの気持ちに立ってみればですね、悪いおっぱいというのは、往々にして誤解の産物で、いや、お母さんはちょっと、煮物を見てただけなんだけど、でも許せないんですよ。これの許せなさが、僕の、その、ラネタラタネ問題にぶつかってきてるわけですね。でもそれは、有名なメディアで書いてるからなんですよ。こうして戻ってきて、私が信用を失ったからではないんだけど、だから、ここで書けなくなったとして、今思うことはですね、いやー、いいんだよ、別にそれでってことなんですよ。だったら、何が怖かったのかってことですよね。で、その、そのようにリソースがないことの、怒りというのは、 現在もですね、未来も永遠になくならないんですよ。私が気をつけるとかは関係ない。この世からそれがなくなることはない。なぜならばそれは誤解なんで。で、世の中から誤解を消すのは無理なんで。誤解を消した世界というのを無双するのは、無双はできるんですけれども、ものすごくクリーンな世界。戦争とかもそうですし、基本的にあれは全てリソースに関わる私は誤解だと思うので、誤解はするんですが、ていうか誤解のない世界ってないんで、でもこれが万能空想なんですよね。誤解のない世界に住みたいという万能空想。で、これは結果として必ず引きこもるしかなくなるんですよ。引きこもるっていうのは、いわゆるみんなが知ってるあの引きこもりではないですよ。私はあの、仕事の記事をね、再読して非常に良かったなと思ったんですよ。これは引きこもった記事なんですよ。これを知りたかったんですね、僕はね。多分そうだろうと思って、わざわざ、送ってもらったんで読んだわけですね。あ、そしたらやっぱり予想通り引きこもった記事を書いてる。つまり引きこもった記事を書いていては仕事にならないんですよ。僕の中ではね、他の人のことは関係ないです。僕の中では、だって自分が引きこもってるかどうかって自分にしか絶対わかんないんで。あの、部屋でうずくまってりゃ誰、他の人にもわかるかもしれないけど、普通にバリバリ仕事して、外にも行って人と会って、ああいう時にこう、いや、こう、最初は次はこういう記事で行きましょう。そんな、バッシング気にしなくていいっすよ、みたいな。そういうやりとりは実際したからね。あれは私たちの方が気をつけるべきでした、みたいな感じで、全然こう、コーヒー飲みながら談笑して、記事はバリバリ書いてるのに、引きこもった記事書いてるんですよ。こっちが問題なんですよ。で、なんで引きこもるかっていうと、引きこもってる方が安全だからですよ。そう信じてるから。でも引きこもっているということは、全然安全とは関係ないんだけど、安全だと信じたいわけ。で、何度も言いますが、僕はその人たちと全然思うところは何もないし、今書いてって言われれば嬉しいけど、書きたいかどうかはまた別だし、今書いてっては言われないことは分かってるんですね。だから言えるんですよ。結局のところ、僕が考えている信用なるものは虚構なんですよ、完全に。その虚構を守るために引きこもることが意味があるって思っちゃうってことなんですね。思っちゃうってことなんで、そのように思うことによって、例えば本を書く本数も減ってるよねみたいな感じがあるとするじゃないですか。そうじゃなくて、信用を失うと本が書けなくなるんだよと。現にお前書けなくなってるじゃん。そうじゃないし、僕が書けなくなってるのは売れなくなったからであって、信用を失ったからではないんですよ。一冊あたりの単価が上がってるし、今本売れなくなってますし、今後もこの流れは当分続きますしね。だから今後書けなくなるのは当たり前なんですよ。何もないんです、そこには。理由なんて。で、現に一番売れた本と二番目に売れた本のことを考えてみると、特に一番売れた本は、あれは一番信用をなくしそうな本なんですね。それが一番売れちゃうわけで、信用問題とは別に関係ないんですよ。値付けとか、潮流とか、そういったもので本が売れる。だから、そこに全振りするのはどうかとは思うんだけど、全振りするかしないかは関係ないってことですよね。それと関係なく本は売れたり売れなかったりはします。し、売れるように努力する理由は、金銭的にもリソース的ですね、結局ね。だから、いいおっぱい問題に。これも戻ってきちゃうんだけど、みんな僕らが欲しがってるのはいいおっぱいなんです。ただし、そのいいおっぱいが欲しいっていうのは、冗談じゃ済まないってことなんですよ。すっごい切実なんです。だから僕らは幻覚を作り出してるんですよ。多分、情緒水準。武将水準で。だから、うんことか、おっぱいとかっていうわけで。いい母親とか、悪い母親とか言い出すと、もう、抽象水準に入ってきてしまって、このことを言ってる意味それ自体がなくなる。僕らは、もののけ姫みたいな恐ろしいものとか、オウムが怒ってるシーンみたいなのを完全に見る、ありありと見るわけじゃないじゃないですか。バカだと思われるとかっていうのも、バカバカって言ってる奴が目の前に現れるっていうわけじゃないじゃないですか。そうじゃない。もっと心の奥底で怯えている何かですよね。それは具体水準に生きてますよね。それを言語化できてないですよね。言語化。象徴機能と言いたい。言語化って言葉はどうしてもいい感じがしないんですよね。なぜ言語化って言葉に直さなくてもいいからなんですよ。水準を象徴水準まで上げていきたいわけ。 バカだと思われるということと、悪いおっぱいがあるということは、具体的にこうやって見ると、すっごい違うでしょ。バカだと思われると、バッシングされるとか、炎上するとか、いう現象と、悪いおっぱいがある。僕は今、もう死にかけているのにお母さんはいなくなった、とすら思えないんだけど、その水準、その言ってることって全然違って聞こえるじゃないですか。しかし、水準をこう上昇させていって、まあ象徴水準まで上げていくと、このバカだと思われるということは結局のところ、まあ信用を失うとかでいいんだけれども、信用を失うということは結局のところ、自分があるがままの状態に戻るってことですよね。私はただの佐々木翔吾ですと。なんか物を知ってる、心理学のことがよくわかってる人間とか、その心理学を使って、ビジネス、人のビジネスのメンタルを云々できる人間であるとか、それによって連載を、心理的な連載をして、一発のものとしている人間であるっていうことではないですってことですよね。そういう資格を剥奪されましたっていうことですよね。つまり、ただここにいる、この男ですってことですよね。この状態が、なんていうんですかね、剥奪されたと思ってしまうわけですよ。剥奪されたと。でも、もともとそれはないじゃないですか。どこにも。実態としては。私は現にここにただいるだけじゃないですか。昔から。で、赤ちゃんもそうですよね。おっぱいを今飲んでない。ただそれだけですよ。お母さんを剥奪されたとか、愛されて大事にされる自分が剥奪されたってことは本当はないですよね。おそらく。私にはそういうことは起きなかった。ないだけです。今は。だけど、それを意識できるほど余裕がないので、余裕が必要ですよね。こう意識するためには。もうなんか死にそうだってなってんのに、そんなこと言ってられないじゃないですか。わ、辛いわ、熱出たとか、そういう時がそうじゃないですか。母親がすぐに飛んできてくれないということになると、ああ、ダメかも、もう自分死ぬかもって赤ちゃんだと思っちゃうじゃないですか。あるがままの自分の、この、生まれた時に落とされて、こうやっていて何にもできない、ただそれだけですって思えないですよね、赤ちゃんには。同じことですよね。これが象徴水準に引き上げた時の現象なんですよ。同じことが起きてるんだと言えるわけですね。ここまで考えることができれば。ここまで考えることができれば、引きこもった記事を書くということは何にもないってことがわかるじゃないですか。まるでこう横たわってる赤ちゃんがですね、どうせお母さん僕を愛してくれないんですっていう、なんかポエムみたいなものをやれないですけどね、赤ちゃんにはね。頭の中で思い浮かべていたからといって、これが引きこもるってことなんだけど、こうやって引きこもったからといって、その赤ちゃんにとってプラスにもマイナスにも何もならないじゃないですか。ただただそう、そういう、なんちゅうんだろう。なんちゅうんですかね。ただただそうあるがままなのに、何かそこに遮蔽物、心の遮蔽物のようなものを作って、どうせもういいんだ、みたいになってる。この状態と僕が引きこもった記事を書く心理状態も同じだってことなんですよ。これが象徴水準ってことだと思うんですよね。具体水準では全然違うんだけど、象徴水準では同じことをやってるということが分かればですね、私は赤ちゃんじゃないんだから、別に引きこもった記事を書く必要はないんだってことまでいけるわけですよ。つまり、後先考えず、好きに書けばいいっていう、たったそれだけなんですよ。それは結局どういうことかというと、後先考えず、お母さんのおっぱい欲しいって思っとけばいいってことなんですよ。赤ちゃんの水準まで戻ったとしてもね。赤ちゃんに結局できることはそれしかないんだから、それでいいわけですよ。これが土井武夫さんが言う愛されたいと願ってる状態。赤ちゃんは愛されたいと願っとけばいいわけ。それが甘えなわけですね。私もそうなんですよ。記事書いて、この記事が面白いと思ってもらえたらいいなと思っとけばいいわけです。後先考えずに。それがどう思われるかとかを意識せず、その時多分一番いい状態になれるし、実際にできることはそこがマックスなんですよね。後でやってしまっていいことは何一つ起きない。現に私はそのようにして慎重に慎重に慎重に書いていたんだけれど、当時は。でもしばしば炎上したし、しかしその炎上があろうとなかろうと、多分今の状態に変化はないし、今の状態に変化があってほしいとすら思ってないんですね。必ずそういうことを僕ら考えがちですよね。必ずと言っていいほど考えがちです。現在の3ヶ月チャレンジの方がいらっしゃるというのは私にとってすごい、非常に なんちゅうのかな、かけがえのない感じがするから、だから慎重になりやすくなるわけですよね。これらのお客さんを失わないようにしようみたいになるわけですよ。しかし今までもずーっとそうしてきて、今3ヶ月チャレンジにいらっしゃってる方の、方を考えてみると、それは以前からずーっと私のところのやり取りしてきた方ではないんですよ。タスクカフェとかに、まあゼロじゃないけれども、まあでもパーセンテージから増装全体で見るとほぼゼロに等しいんです。タスクカフェの時とか、その頃に僕がやってた心理的なメンタル的なセミナーって毎月のようにやってた時代があるんだけど、そこにいたメンバーと今いらっしゃるメンバーは全然一致しないんですね。一致しなきゃダメじゃないですか。もしその信用を積み重ねてくるということが全てであるならば、一致しないっていうのはダメだと思うんですよ。だけども一致しない、現実は。だからそれは信用を積み重ねていると、信用を失うとお客を失う論っていうのは甚だ微妙なものだっていうか、まるまる嘘だって言ってもいいと思うんですよね。僕は5、6年前からこの信用を積み重ねるというのは一切やめにして、過去の記事を読み返すというのも基本的にせず、とにかくこう今書く、今喋るっていうことが全部にしておいて、昨日何を喋ったかとか第何回で何を喋ったかは完全に忘れてしまうんですね。で、現にそうです。僕昨日先週喋ったことももうほぼ全部忘れてます。こうなるんですね。このように特化していけば。で、さっきみたいに送られてくれば読みますけれども、もう自分から自主的に読み返したり、整合性を取るということは一切やらないようにして、そうすると、理論上、僕が当初昔2013年頃心配していた事態が進行するならば、どんどん顧客が減っていかなければ理屈に合わないですよね。このやり方だったらそうはならないんです。理由は分かりませんけど、理由考えないことにしている。ただだからといって、そういう恐れがゼロになったわけじゃないんですよ。だからさっきのその記事を読み返した時にどこかほっとしてしまったんですね。これが僕が克服するべき何かなんですよ、間違いなく。慎重に書いといてよかったと何度も僕が言及してますね。カウンセリングについて。カウンセリングとはこういう風になるかもしれないみたいな書き方をする。なるはずであるみたいな。影響を与えないわけにはいかないだろう。この書き方こそ引きこもった書き方と言うべきだと思うんですよね。わからないから私はわからないことについては書きませんよと。常に今称賛される書き方なんですよ。僕はこの潮流がすごい嫌で、読んでいて、何にも読んでない気になってくるんですよ。これをやられると。何にもこの人は責任を取る気がないんだなっていう感じしかしないんで。だから、まあいいんですよ。だから、それは。怖いってのはよくわかる。怖いから、怖いことはやらないですよってことなんですね。それはそれでいいんです。私たちが怖いのは、もっともなんで。それはやっぱり、ママがいなくなるというのは恐ろしいことなんですよ。しかし、どんなに気をつけていても赤ちゃんにできることはないんですよ。残念ながら。ママがどう動くかということを、思念でどうにかできない。で、だからこそ僕らはオカルトに走るんですね。思念でどうこうしようとしちゃうん。首が座ってない、ハイハイもできない。まあできたとしてもですけれども、その状態で、親をコントロールできるわけがないですよ。できることとすると泣くしかない。そして泣くは必ずやってる。すでにやるべきことはやってるんですよね。非常にここは分かりにくいんですけれども、僕はグッドバイブスで倉園慶三さんがすでに最強の存在で価値マックスで悪いことは何も起きず傷つくことは決してないって言ってるのはものすごく僕は常にこの文脈で考えます。何も自分ができなかった。うちの娘も見ましたから。ハイハイもできなかった。あの時代について考えます。価値マックスで傷つけられることは決してなくってのは本当だろうかといつも考えます。通常の観念じゃ無理ですよ。でもそれは通常の観念だから無理なんですよ。僕はこれと合わせて、なんだっけな、アマゾンの矢のまみ。まあこの種のことを言い間違えるんですけどね、僕はね。まあ矢のまみって人間のことらしいんですけれども、女の子が身ごもると。まあなんかやっちゃって身ごもるわけね。その時に育てられないとなると森へ返す。シロアリに食わせるんですね。 そういうふうにやるんだそうですよ。まあ要するにその地域における我々の言葉で言うところの中絶なんでしょうね。そうじゃないけどね、どう見ても。もちろんその女の子だったりする、泣いてるんだけど、しかしそのやり方というのは多分そこの世界においては良いんですよ。良いことなんですよ。先日ね、J 松崎さんが蜂の巣にとって良いことは蜂にとって良いことだって話をしてたんだけど、それと全く同じ話だなと。で、結局この種の話は宗教的になってきますよね。しょうがないと思う、それは。これはカウンセリングの範疇じゃないし、ましてビジネス書の範疇じゃないと思うんですよ。でもしゃあないと思うんですよ。だって僕らそういう部分もありますから。だって我々は不死の存在とかじゃないじゃないですか。いずれなんか実存的に最も厳しい事態にも直面しないわけにはいかないんです。で、ちょいちょい直面しそうにはなってますよね、すでにね。死にかけたことって50年も生きてれば僕は3回あるんだけれども、ありますよね。そういうことを言ってても、そういうことを考えてもしゃあないじゃんっていうのは簡単なんだけど、でも50年で3回ですからね。15、6年に一遍はあるってことじゃないですか。今後もっと増えますよね。私のこの年齢とこの身体からして。だから、しゃあないんですよ。そういうことについても、全く触れずに置くとか、全く考えずに置くってことはできないと思うんですね。つまり、蜂の巣にとっていいことは蜂にとっていいことなんですよ。ヤノマミだったかな。とにかくその南アマゾンの部族はテレビで見たときは、同じようなことを言ってました。森は広いんだと。その言葉に何か意味あるかな、こういう時って思うんだけど、森は広いぞと。人は森のことをすべて知ることはできないんだっていうようなことを言ってたんですけど、まあ、森にとっていいことは人にとっていいことなんですが、そうじゃなかったら森で生きていくなんてことはできっこないじゃないですか。森の方がでかいんだから。だから、森に返すんですよ。この話、どういうことかっていうと、結局、僕らが個体としてですね、恐れて引きこもっていても何にもできないということだと思うんですよね。で、恐れてなくて、大胆になったからといって、世に言うところのすげえことができるってわけじゃないと思うんですよ。大谷翔平の今回のワールドシ、ポストシーズンみたいな、あんなわけにはいかないんですよ。それが残念だっていう訴えもしばしば聞くんですけど、私はもうそうは思わない。これは多分50過ぎたからなんだと思いますね。藤井聡太みたいになりたいというふうに全然思わない。むしろそうでなくて本当に良かったと思えるようにはなってるんですよね。同時に何か私が守んなきゃいけないっていうほどのものは何にもなくて、ここでただ喋ってる。これやめさせることできないじゃないですか。視聴者がずーっとゼロ、毎日ゼロになったらやめますけど、ならないんですね。だからこれでいいんですよ。前に言ってたことと違うとかは、ものすごく些細なことなんです。だって私ファース、これ、今ここで誰もいませんよ、ここには。今日はね、たまたまなんですけど、本当に誰もいないんです。ただただ、洗面所の前に麦茶の、空きかけの麦茶を置いて、さっき洗ったヒゲ剃りがあって、で、アンカーのにくっつけて、48分も経っちゃった、この iPhone15 の前で、ただただ、ただただ喋ってる。誰が聞いてるという確証もなく、ただただ喋ってる。そんだけのもんなんですよ。この等身大以下になることは、未満か。ないし、ここで出現しようと、それこそなんかこうね、知らんけど、時々炎上する、性的にどうのこうのっていうことを言われて、ものすごくコメントをいただこうと、あるいは本がすごい売れてね、ケンスーさんみたいに売れて、そんなには売れないか。そういうところまで行って、なんか佐々木翔吾じゃないアイコンみたいになれたとしても関係ないじゃないですか。僕の身長1ミリも増えないし、1ミリぐらいは縮むんですけど、最近2、3ミリ縮んで妻に怒られたりするんですけどね。まあそんなもんですよ。これが等身大じゃないですか。やっぱりそれは生まれた時からそうだし、生まれた時なんかひどいもんだったし、本当に首も座ってないんですからね。でも多分その時から変わっちゃいないし、なんていうのかな、すべては周囲任せで、うまくいく時は、うまくいくっていうのはあくまでも社会的にって意味ですけどね。あるいはせいぜい、生存的にうまくいく時はうまくいくし、やばくなりそうになったらやばくなりそうになるし、そしていずれは死んじゃうし、というのは変わらないんですよね。変わった試しがない。それによって、 何かは変わらない。世の中はもちろんのこと。私自身もきっとですね。だって世の中って、こうしている間にもいろんな出来事が個々人にとっては降ってるんだけど、全然変わらないじゃないですか。見た目は。これが宇宙とかになると本当に全然変わらないですか。ないじゃないですか。で、この話をしてもどうしても僕らは宗教哲学みたいな話は役に立たないって思われるんだけれども、でもしょうがないんですよ。そういうことにも僕らは、関わっちゃっていると思うんですよね。だからその視点で見ると、損とか得がないっていう、たったそれだけのことなんだけれども、それに対して僕らが引きこもってみたところで、得られる安全なんていうのは多分何もなく、そして大胆になってみたからといって、得られる利得なんていうものは、おそらくほとんど何もないんだと思うんですね。利得がないなら引きこもってる方がいいっていうのは、だから、理にかなってると思うんですよ。ただ僕は、すっごいそれは、なんて言うんだろうな。なぜなのかは知りませんが、まあでも、なぜなのかは大体今言った通りですね。死んだようになってしまう。そしてそれがですね、無理だなって思うんですよね。ずっとそうやって生きていくのってすごい大変だなって思うんですよ。そうですね。この辺で堂々巡りですね。